始まりました。まゆかの音と独り言。皆さん今週はどんな1週間でしたか？いや、今週も暑いですね。遅めの夏バテ、そして雨も降り続くみたいですからね。皆さん危ないと思ったら川や海に近づかない、まあ当たり前のことなんですけども、くれぐれも気をつけてお過ごしください。あと最近忘れがちなのが手洗いうがい。みんなだんだんコロナの習慣なくなって手洗いうがいおろそかになってませんか？そういう時にね、風邪ひいちゃったりね、具合悪くなったりするので、皆さん引き続き手洗いうがい、基本的なことですけども気をつけていきましょう。この間は月がとっても綺麗でしたね。スーパームーンってやつですか。もうなんか多分そんなに大きさ変わってないんだろうけど、めちゃくちゃ大きく見えますよね。もうびっくりして、うわめっちゃ綺麗と思って、こうスマホのカメラを向けてこの迫力を撮ろうって思うんだけど、あのスマホのカメラで撮るとちっちゃいのね。結局月がいつも通りのサイズ感でも、スマホで撮ると結局いつも通りのサイズ感なんだったら、この今見てる月もきっといつも通りのサイズ感なんだろうなという目の錯覚を感じられて、すごく面白いですよね。ちょっと角度や色が違うだけでめちゃくちゃ大きく見えるっていうね。まあ実際ちょっと距離も近くはなってるんだろうけど、思ってる以上に大きく見えるのが人間の目の面白いところだなって思います。さてさて、今日はどんなお話をしようかなと。ちょっと収録してる時間も遅いので、歌ったり演奏したりができないから、まためちゃくちゃおしゃべりしようかなと思うんですけど、なんか最近ずっと考えてることがありましてね。あのご飯にお金払ったり、飲み物にお金払ったりするじゃないですか。物買ってお金払う、まあ、これ当たり前のことですよね。でもなんでかわかんないけど、音楽にお金払う文化ってなんか未だに根付いてないですよね。これどういうことなんでしょうね。音楽ってタダで聴けるみたいなところ、最近結構みんなタダで聴いてません？私が小さい頃は CD で買って音楽聴くっていうのが主流だったんですけど、いつの日か CD 聴かなくなって CD で音楽買わなくなってサブスクに移り、サブスクでお金払ってたんだけど無料版みたいなアプリも出てきちゃって、もう最近みんなお金払って聞いてないんじゃないのかなっていう気がします。メリットとしてはいろんな楽曲を漁れる、こうつまみ食いできるっていうんですか、ちょっと聞きして気に入ったアーティストがいたらその曲をちゃんと聞くみたいな、なんか TikTok 的な、ちょっと美味しいところ30秒くらいだけ聞いて、あ気に入ったと思ったらフルバージョン聞くみたいな、そういうなんかたくさんの楽曲に触れられるというメリットもあるんだけど、なんかその分 無料で聞けて当たり前みたいになっちゃって、なんかみんなお金を払って一人のアーティストのライブを見に行くってことがなくなってきてるんじゃないかなと思って、今まではこのアーティストのリリースパーティーとか、このアーティストの定期的なライブに行ったりとかいろいろしてたんですけど、サブスクが主流になってから結構あのアーティストも好き、このアーティストも好きってなってきて、フェス行く癖がついちゃって、そうなるとね、一人のアーティストに対して2時間も聞けなくなってきちゃうんですよね。この感じ分かりますかね。私は比較的音楽のプレイヤーでもあるので全然聞けるんですけど、周りを見てるとやっぱ一人のアーティストを見に行くお金、例えば5000円でアーティスト A さん見に行くんだったら、同じ5000円で10組くらいのアーティストが出るフェス形式の方のライブに行きたいみたいな、なんかそっちの方がお得感があるのかなと思ったり、ライブも増えてるんだけど楽曲に対するお金っていうのがどんどん減ってってるって感じなのかな。そこら辺が CD 世代の私としてはなんかこうもやっとするというか、でそうなるとサブスクとかでも聞かない、無料で聞いてます普段からっていう人は、え、ライブってお金払うの？みたいな、なんかこう音楽ってただで聴けるもんだと思ってたみたいな常識が根付いちゃうんですよね。居酒屋のお通し代は払うんだけど、ミュージックチャージは払いたくない。音楽ではお腹いっぱいになんないからかな。でもあなたのその素敵な空間を演出しているのは音楽も一部入ってるんだけどね。例えば夏のビールフェスみたいなのに行ってビールを飲みましたと、で美味しいご飯も食べてます、でも無音だったらちょっと寂しくない？私は結構寂しいな。そこでやっぱりこうテンションを上げてくれるお酒が進む音楽が流れていたりとか、逆にリラックスできる音楽が流れてたりすると、より一層会話も弾むしお酒も進むし、そこに長く入れる理由になるっていうか、無音でガヤガヤとした雑踏だけでただただビールを飲むっていうのだと、まあ楽しさ個人的には半減しちゃうんじゃないのって思いますね。でその場の盛り上がりを作ってくれてるのは音楽も一部入ってるんだったら、やっぱり音楽にもちゃんと敬意を示してほしいな。金よこせっていう意味ではなく、音楽で楽しんだんだったらそれなりの対価をその参加したアーティストに払ってもいいんじゃないっていう感じ。その例えばその今言ったビールフェスだったら、あなたが飲んだビールにはビールの原価だけじゃなくて、やっぱりそこでサーブしてくれた人の人件費とか、そこまでビールを運んでくれた人の交通費とかが乗っかってるわけですから、アーティストも交通費を払って現場に来て楽器をセットして やってるわけですから、その分の工賃は必要なんじゃないのかなとか思うんですけど、なんでかわかんないけど音楽だけは無料になっちゃいがち。難しいんですけどね。じゃあ CD とかなんかサブスクの音源流しときゃいいじゃんって、流したら流したでね、どっかの協会さんが著作権料払ってんのみたいな感じでね言ってくるわけですから、その著作権料っていうのがあれかな、また無料にしろっていう世論の後押しをしちゃってるのかな。たくさんの人が聞いてくれるなら無料でもいいっていうのがアーティストの気持ちだと思います。自分が愛情込めて作った楽曲を一人でも多くの人に聞いてもらって心に響いてほしいなとか、これ聞いて楽しんでほしいなって思うのがミュージシャンだと思うんですけど、それをそのただの曲を演奏するのはやっぱりあれじゃないですか、せめて時給くらいはかかるんじゃないですか。まあ時給がなくてもねぎらいの言葉とかねあるべきなんじゃないのかなとか思いますね。なんか最近なんでこんな話してるかっていうとね、最近ちょっとただでやってくれるアーティストさんいませんかねみたいな問い合わせがあったんですよね。なんかこう何らかの理由があって関係性があって全然ただでも大丈夫ですよっていうのは問題ないと思い、問題ないというかむしろあるあるだと思うし、お互い気持ちでやってますからねいいと思うんですけど、そもそものスタートがただで演奏してくれる人でもそこそこのクオリティがあってちょっとプロでやってる感じの人でただでやってくれる人、まあその問い合わせに対して私も何とも言えなかったっていうのもあるけどね、無料で普段からね垂れ流しで音楽聴いてる人からしたらそういう発想になっちゃうのかなっていうのもわからなくはないのでね、その人を責めるつもりもないですし、まあそういう方なんか私も探しとくねみたいな感じでふわーっとさせておきましたけど、そういうところに対価を見出せるアーティストになれよって言われればそれまでなんですけど、ラーメン食べてあなたのラーメン美味しくなかったからお金払いませんなんて言わないじゃないですか。それと同じじゃないかなって思うんですけどね。どうでしょう、なんかこういい方法っていうかな、音楽ただで聴ける、まあだからこそ気軽に呼べるっていうところもあるのかもしれないけど、なんかいい打開策ないかななんていうのをここんとこずっと考えてます。皆さんもしこのミュージックチャージ問題、そういつも私が思っているのは入場料を取って、例えば入場料1,500円プラスワンドリンクで2,000円の入場料ですってすると全然人来ないんですよ。でもライブ無料です、その代わり投げ銭制です、たくさん飲んで楽しんで帰ってくださいねってするとみんないっぱいお酒飲むし投げ銭をいっぱい入れてくれるんです。無料で投げ銭ねって言ったら入場料以上のお金を落としてくれる、そういう時代に なってきてるのかな。なんか結構ね、これ冷静に考えたら入場料払ってそこそこ飲んで帰るっていう方が圧倒的に安かったりするんだけどね。人の気持ちとは不思議なもんです、これが時代の流れなのかなとも思います。いろいろミュージシャンも試行錯誤しながらちょっとずつ時代にフィットしていこうと努力しておりますので、皆さんもアーティストのライブいろんなとこ行って、これからも自分のできる範囲で楽しんでもらいたいなと思いますね。なんか今週は取り留めのない話になりましたけども、例えばこういう方法あるよとか、こんな風にしたらどうみたいなのあったらぜひぜひ教えてください。次のライブに反映させていきたいなと思います。というわけで今週はこの辺で終わりたいと思います。それではまた。